ニッポン放送ポッドキャストステーション
2月26日月曜日、今日の天気は曇りのち晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、これだけ目まぐるしく気候が変わるとですね、バテるというかなんというかね、
本当ですよね。
月曜の朝から疲れてるねっていうふうにいろんな人にですね、スタッフに言われて、やっぱりそうですかねって。
飯田さんぐったりですよね、今朝特にね。なんか打ち合わせ中どんどんね、とろーっとしていくんですよ、飯田さんの顔が。もう聞いてないでしょっていう。いや、
そんなことないよ。
聞いてなかったですよ、
ちゃんと聞いて何を言ってるんだ、ね、
一生懸命ディレクターが今日はこうで、ああ、出てしゃべっちゃう、なんか、とろーってどんどんさ、まぶたがこう落ちていってて、
まぶたが落ちていくっていうね。いやいや、大丈夫だ、何言ってんの、今日ね、大事なニュース、そういうね、なんつってね。いやー、おとといが、
はい、
暖かくて、
暖かかったですね。
昨日が寒くてと、
寒かったですね昨日は。
そして今日は
また上がると、
また暖かくなると
、ね、はい、予想最高気温13度ということで、昨日と比べると東京地方は7度ほど高くなるんですよね。
もうちょっとね、慣らしてくれりゃいいんだよね。
本当にそうなんですよ ね、
ね、いや、週末だから土曜日は本当にね天気が良かったんで、はい、私もですね、まあ、少年野球のね、ヘッポココーチをやってるんで、でこれがまあお天気がいいとさ、当然グラウンドでね、はい、みんな練習できると、でそうするとその手伝いもね、例えば外野にじゃあノックでフライを打つと、うんうん、でそうするとフライ打って、でそれをこう外野に返してくると、うんうん、じゃあ途中の中継役を飯田さんやってくださいなんて言われるとですね、だから子供たちがこうフライ取れないと後ろにポンポンポンっていくじゃない。
そうですね、
で奥の方に行ったのさ、じゃあホームベースとその子供がいるところと結んだ線の線上に立って、中継中継中継なんて言って、
はい、
でボールが投げてくると、でそのボールをまたこう投げ返すっていうのを延々とやってると、もう肩が痛くなる、もう普段使わない筋肉使うからと。でまた天気がいいとさ、
はい、
その後今度はランニングだと、
うんうん、
ね、前も言いましたけど、うちの近所の運河のねところの土手をこう走っていくんだけど、うん、自転車そこは使っちゃいけないから、誰かが、最後追い上げていってね、大人が、
うんうん、
やんないと安全のためにもね、
はい、
やっぱそういうのは下っ端コーチがやるわけですよ。だからそれもやったらさ、もうこの裏のところがさ、
太もものところですね。
天気はいいからさ、
ね、
気持ちはいいのよ、
うん、
でその運河の近くに河津桜なんかも咲いてさ、もう結構人も出てて、いいねこれはいい天気でと、これが続いてくれたらいいねと思ったらね、翌日ですよ。
そうですよ、昨日ですよ。
昨日ですよ。もうだって最高気温が朝未明に記録されたなんていう話で、日中はずっと 4度か3度ぐらいで、
いやもうそんな感じですよね。
そうなんですよ。でそんな中ですね、うん、だんだんシーズンが近づいてくると、こういろいろ研修とかも入ってくるんですが、
はい、
昨日はですね、審判講習会っていうのがもともと予定されていて、これがですね、
はい、
まあ、球場で、野球場でね。
あ、じゃあ外で、
野球場、そう。
座学とかじゃないんですね、
座学とかじゃないのよ、もう、そりゃ。
体を動かしながら教えてもらうってことですか？
まあ、そうなの。審判っつうのもさ、ほら、4人じゃないですか。
ですね。
で、4人いて、どっか外野に、こう、ボールが飛ぶと、誰かが行かなきゃならないよね、
はいはいはい、
でそうすると塁が一つ空くから、それをこうみんなで動かし合いながらね、一塁の人がじゃあ二塁見てとか、そういうこうローテーションって言うんだけど、はい、そういうこう練習を実際にやりましょうみたいなことをね、ノック打ちますんで、じゃああんた三塁の塁審でいて、じゃあね、二塁の方に、だからセンターの方に打球が飛んだら二塁の塁審が行くから、じゃあ二塁空くでしょ、そしたら三塁の人があそこまで行くんですよみたいなのをこう練習したりするんだけど、それをさ、あの3度の氷雨がこうしんしんと降るような中でやるんだよ、
はい、うわ
寒い、
寒い。
いや、まあ 大事だよ。本当に大事。
大事ですよ。
こういう練習、こういう検証ちゃんとやっておかないと、シーズンが始まってから大変だよねって話なんだけど、うん、いきなりぶつけ本番ってわけにもいかないからね。
まあ、そうですね。
ね。子供たちが練習試合をするように、俺たちだってやんなきゃなって言ってさ、やるんだけどさ、寒いのなんのもう、本当勘弁してくれよっていうね。
本当ですね。
地球温暖化って一体どういったんだよとか思いながらですね。みんなでやってたんですが、そしたら今日またこれ戻ってくる。
戻ってくるんですよ。
で、今度はなんだ、うん、はい、雨が降った後の、うん、この風の強い晴れた日は何が飛ぶんだと。
花粉です。
冗談じゃねえ。とことん俺のことを痛めつけるのかというですね。
そう、南部では多いですね、今日杉花粉が。いやいやいや、多く飛びます。
何なんだよこの給料は少ない花粉は多いっていうね。まあそんなこんなで、はい、暖かくなったり寒くなったりを繰り返しながら春を迎えるんだと。
そうです ね、
三寒四温中もんなんだろうなと思うんですが、はい、皆さん頑張っていきましょう、はい、ね、いよいよ2月も終わる1週間でございます。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK 浩司アップ。メールや X でいただいておりますが、やっぱり花粉と寒暖差でグヘーっとなっているというね、長門の男さんとか、
ね、
結構ね、多いですよね、この時期は。今日は本当大変ですよ、ね、対策していきましょう。さあ、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは、岸田総理能登半島地震2回目の被災地訪問を行ったというニュース、それから、東京株式市場日経平均株価、先週末木曜日でありましたが、史上最高値を更新した。さあ今日はどうなるというところです。そして台湾の半導体製造大手 TSMC 熊本工場が開所式を行いました。そして7時10分過ぎ、おはようニュースネットワークのゾーンは政治資金問題で、今週の、水曜日木曜日28、29と、衆議院で、政治倫理審査会を開催へというニュース。そしてアメリカ大統領選挙の共和党の候補者指名争い、トランプ前大統領がサウスカロライナでも勝利をしました。そしてニュースプラスワンは、イスラエル、カタールなど、イスラエルとカタールなどの仲介国が、6週間の戦闘休止案で合意かという中東情勢。そして7時40分過ぎ、ここだけニューススクープアップは、ロシアのウクライナ侵略から2年ということで、G7 オンラインの首脳会合が行われておりました。この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研研究員中村勉さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします。
はい、外為ドットコム総研中村です。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先週金曜日ですね、現地23日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前の日に比べて62ドル43セント高い39131ドル53セントへ取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 44.78 ポイント下がって15,996.82 でした。円相場は前の日と、ほぼ同水準の1ドル150円54銭付近で取引されました。先週末金曜日ですけども、
はい、
全体的には、新規の材料に乏しく、方向感のない、動きとなりました。そういった中で、欧州時間にはアメリカの10年債利回りの上昇を背景に、円売りドル売りとなり、一時150円77銭前後まで、上昇、下落ですね、2月14日以来の水準まで、下落しました。その後ですね、アメリカの10年債利回りが急速に低下したこともあって、ドルが売られて円相場150円30銭前後まで一時上昇となっています。で、本日ですけれども、
はい、
アメリカの1月の 新築住宅販売件数以外に大きな経済指標というものがないため、まあ、株価でしたり長期金利の動向を睨みながらの1日となりそうです。で、ダウ平均株価に関しても、
はい、
連日史上最高値を更新しています。で、日経平均株価、先週の22日に史上最高値更新しましたけれども、
はい、
また今日も、最高値を更新してくるかどうかといったところ、そういったところにも注目が集まっています。
なるほど、わかりました。中村さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここが気になるのコーナー、スタジオ長官隠しが入ってまいりました。週末3連休明けというところで紙面はバラバラであります。朝日新聞、トランプ氏予備選5連勝、ヘイリー氏地元で大敗、というですね、アメリカの大統領選挙、共和党の候補者指名争いについてであります。それから読売は能登半島地震の記事と、まあ、能登半島地震も、ね、今週のだから金曜日3月1日で2ヶ月になるということであります。輪島塗り存続の危機、分業に泣いて半数避難というニュース、それから毎日新聞はウクライナについてです。頭脳流出、経済に痛で徴兵避けウクライナ戻らず、プログラマー自分の人生という、まあ、これもルポルタージュに近いところですね。でそのウクライナについては産経新聞一面トップ、 G7 ウクライナ支援継続、首脳テレビ会議、ロシアに協力の第三国制裁と、ナワリヌイ死亡を解明求めるという見出しが立っております。この G7 の、ね、会議などなどウクライナ情勢については後ほど今日のコメンテーター宮崎哲也さんとまた深めていこうと思っております。それから日経の一面は男性育休に目標設定義務、社員100人超の5万社厚生労働省というですね、記事が出てきております。まあ、この目標値の設定と公表を義務付けるんだという厚生労働省の、まあ、方針についてというところであります。まあ、取得率が徐々に上がってはきてますけど、まだ2割までいっていないということに関してというところなんですが、まあ、このね、育休等々っていうのは、まあ、取り方とそのタイミングっていうのも一つあるよなというふうに私は個人的には思っていて、その、まあ、大体その出産前後だとかでというようなところが多いんですが、本当にこれ問題になってくるのはもっともっと後だったりするというところで、例えば奥さんが本当にこう、ね、仕事に復帰をするというタイミングだとかで、サポートする方が、まあ、職場復帰がスムーズにいくんじゃないかとかですね、まあ、何でも何でもその、ね、慣れない中で出産の前後で取るということになると、なんかね、じゃあ奥さんが今度2人を面倒見ると、子供の面倒を見ながらなんか不慣れでずっと家にいる旦那の面倒まで見るみたいなことになると、もう そっちの方が負担とストレスがものすごく大きいみたいなね、話にもなっていくっていうあたりは、なんか取りゃいいってもんでもないだろうっていうのは思うところでもありますし、そこの柔軟性っていうのも必要になってくるんじゃないかというのは思うところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は評論家宮崎哲也さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
昨日は冷たい雨が降って、
本当ですよ、
寒かったよね。
寒かったですよね。
寺山修司っていう人にさ、
はいはいはい、
まあ、劇作家で、天井さつきとかっていう劇団やってたり、もともとは歌人だったりするんだけど、人生はただ一問の質問に過ぎぬと書けば2月のカモメっていう、はい、いい短歌があるんだよ。これはね、
はい、
実写版機動警察パトレーバーで、
はい、
竹中直人がずっとこうこれをつぶやいているっていうのがあってさ、それをねふと思い出す。寒い2月の終わりでしたね。
あ、そこに一羽のカモメが寒そうに飛んでるっていうようなところですか。
そうそうそう、それがもうあたかも人生はね、はい、たった一つの一問の質問に過ぎないと書いてみると、2月のカモメのある種の厳しさとか自由さを思い浮かべるなと。
やっぱりそれはその寺山修司、確か青森の出身ですよね。
そう
その厳しい寒さであるとか鈍色の空であるとかっていうところがあるわけですか。
そうだと思うし、それがかえって一種のこう自由さとかさ、
はい、
こう自由と裏腹にある厳しさ、
はい、
厳しさと裏腹にある自由さみたいなものを2月のカモメという言葉に託してるわけですね。
昨日はでも本当にその厳しい部分が身に染みるようなね。
まあね、でもまあなんか、
はい、
日経の春秋にもこの歌はさ、今日じゃないですよ、
今日じゃない、はい、
3年ぐらい前に弾かれていて、
はい、
なんか凛とするこ
う
寒さっていうのはあるなと、
うん、
早春のね、
はい、
よあの雰囲気の中で 春の、こう、を、こう、なんていうか、に思い描くような、
はい、
そういう、こう、あの、寒さっていうのは、なかなかいいもんだな、というふうなところもなくはなかった。
うん、
けど寒いけどね。
けど寒いけどね、というね。さあ、今日もね、さまざまニュース届いてますが、まあ、そんな中ですが、岸田総理は、能登半島地震の被災地を二度目訪問と、
はい、
まあ、間もなく、もう今週の金曜日で、2ヶ月になるということで、あります。まあ、穴水などに入って、その避難所となっている公共施設で、JMAT のメンバーらボランティアの方々を激励したというようなことも出てきております、
うん、
まあここもね、2ヶ月経って復興これからっていうところですもんね。
そうですね、
うん、
まあ予備費をね、
はい、
1000億円、
はい、
追加支出したんだけど、
うん、
まあこれからもっともっとおそらくは復興のためにはかかるだろうと、はい、考えられません。まあとにかく、うん、差し当たりできることというのは、
はい、
国がお金を出すことですから、うん、もちろんもっと細かなケアも必要なんだけれども、だからね、まあしっかりとやってほしいと思いますけどね。
まあ現地本当ね、後片付けだとかっていうことを考えると、ボランティアの方々とかっていうのはこれからまさに必要になっていく時期
でも、そうですね。あとはこの地域で、
はい、
さらにこう続く地震がないかどうかっていう、精査をちゃんとやってほしいですよね。
まあ、海底の活断層のね、可能性とかそういうところが言われて
るのかな。なんかまた歪みがね、
はい、
佐渡島とかそこら辺のあたりに溜まっているという話もあるので、はい、こうさらにこう災害が続くといけないので、まあ、もし災害が続く可能性が高いとするならば、それに対処しなければいけないというところで、そこの辺のね、
はい、
予測というかですね、状況をですね、見極めてほしい。まあ、これも政府の仕事だと思うんですけどね。
お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお届けしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。また株と為替の最新情報もお届けしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中です。ぜひフォローして番組にご参加ください。
今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。4月のイベントもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ちょっとねお知らせが流れておりました、
はい、
もうその時期何が起こ
ってるか。アンドモア一体誰なの。
アンドモアね、今絶賛検討中と。
絶賛検討中って誰が褒めてるの。
確かにね。
確かにそうですよね。
勝手に自分自画自賛してるだけ
っていう。自画自賛しちゃいかんでしょ。
いやー本当でもあと2ヶ月ぐらいに なるわけですけれども、
はい、
もう何が起こってるのか分かんないですからね。
いやだから激変の第一幕が4月だと思ってるから、
は
い、そこら辺で面白いんじゃないですかね。なんかとりあえずニュースいきましょうか。
そうですね。国内外ともにということで、まさにそのエッセンスが今日のニュースということになります。では、ニュース7時またぎ7時をまたいで掘り下げてまいります。こちらのニュースです。2月22日の東京株式市場、日経平均株価が史上最高値を更新。先週22日の東京株式市場、日経平均株価が1989年12月29日に記録した取引時間中の史上最高値 38,957 円44銭を上回り、さらに終値の最高値も更新して 39,000 とび98円68銭で取引を終えました。あのバブル絶頂期を超えたということで、まあ大きなニュースになっておりました。
まあ、この番組でも以前言ったと思うんだけど、
はい、
まあ、もうあの株価はね、もう少しこう変動はすると思うけど、いろいろこう、まあ、一瞬下がったりまた上がったりするとは思うけど、このトレンドは基本的に少なくとも、はい、短くとも7月までは私は続くというふうにずっと言ってきたんですけど、だんだんそういう雰囲気になってきたんで、うん、いいんじゃないかと。まあでも続くかどうかの一つの鍵は春闘ですね、
はい、賃上げ、
賃上げ。だからもし 4% のベースアップができれば、はい、私はいけるんじゃないかと見てるんですけど、そうするとね、これはね、良循環に入る可能性が高い。だね、ずっと言ってきてるの前のこの飯田さんと番組、
はい、夕方の番組で
もね、賃金だけがね、このミッシングリンクなんだよね、はい、
もう最後に残った、まあ、パズルの一ピース、
そうそうそうそう、うん、
ここがなかなかはまらなかった、
ここがはまらなかった、いよいよはまるかもしれない、いうことで、なんで4月がさ、さっきイベントがある4月が非常に重要だというかというと、はい、まず4月28日は何の日ですか。
4月28日、今のところ3補選が予定されています。
3補選が予定されてますね。はい、これの答えっていうのが、うん、まあこれからのこう、はい、政局をですね、非常に大きく変えていく。で、それから4月から6月ぐらいまでにかけての、はい、内閣支持率がもうちょっと持ち直していく、例えば 40% 台ぐらいに、 40% 前半ぐらいまでいくと、はい、とてもこう望ましいんだけど、で3補選は、うん、まあ、少なくとも1勝はする、
はい、
全敗しないということですね。
あ、
で望む楽は2勝できる、
はい、2つ、
そう、で奇跡的に3勝できる、
全部勝つ、
そう、お、長崎もなんか立てるんじゃないかっていう話になってきてるからね。
そうですね、今予定されてるのは島根1区、ここは立てる、うん、で長崎3区はこれ合区の関係でその後なくなってしまうのでどうするって言って、でも立てるみたいな話が出てきて、
不戦敗じゃないかというふうに言われたので、ね、まあ、立てるかもしれないというか、あの事項がね、
茂木幹事長は結構前向きに、ね、発言をされて、
で東京15区はもう今、はい、新聞にも出てるように、よくわからない、立てることは確実だけどよくわからない混戦状態っていう。
そうですよね、立てるにしても無所属的に立てて支援する形なのかみたいなところまで、ね、そう
とか、小池さんの支援は得られるのかとか、
はい、
でも私はね、小池さんはね、基本的にね、うん、この政権とね、割とこう多くの点を共有しているというか、まあ半分ぐらい握ってるというか、そういうあれだと思うんだよね。
悪くはない、
悪くはない関係だと思うんだよね。
まあ、八王子のね、市長選挙とかもそうでしたけど、うん、相乗りというか都民ファの候補を自民や公明も応援してみたいな形ありましたもんね。
そうそうそうそう、それでまあ要するにこう自公職というか自民職を薄めていくことができるかどうかというようなことにもなるわけですけどね。まあそれを前提とするのは、はい、全て、はい、岸田さんがかけているのは経済的にこう成長軌道に乗せたっていうことが宣言できるかどうかなんですよ。私の予測はですね、はい、4月にですね、脱デフレ宣言をする、マイナス金利の解除に先駆けて、
はい、
でなんかもう新聞は先走りでさ、
はい、
じゃあ利上げどうなるのか、何パーセント利上げなのかとかっていう話になってるけど、
そうですね、
それはコマーシャルの後にしますか。
あ、そうですね。まあ、ね、今、そのマイナス金利の解除をまずどこでやるのかって、
どこで、まあ、私は4月と見てるんですけど、だから、日銀の政策決定会合に先駆けて、う
んうん。この日銀の政策決定会合がまたね、イベントの直前なんですよ。
そうそう。に先駆けてやると。その時に、まあ一応ね、今日銀は一生懸命住宅ローンとかに、で、金利が跳ねないようにどうするかっていうのをやってるわけです。やってるっていうことはやるってことじゃん。
なるほど。
今朝のね、はい、日本経済新聞の一面にね、はい、自民党最低の 25% っていう記事のですね、世論調査の記事の下にですね、
はい、
株最高値、さらばバブル後とかってい う、こう特集記事の下の、
はい、
会が出てて、表が出てるんですよ。で、これは要するに1989年の、
はい、あの
当時のこう、うん、最高値をつけた時の状況と今の状況を、経済状況を 比べてるんですけど、うん、89年の時には、はい、例えば物価って 2.8% 上昇していた。
お
年度でね。
はい、
で今は 2.4% 上昇、
はい、
ということなのね。うんうんうん、で賃金は 5.2% 賃上げ、これはでかいね。
そのぐらいやっぱ物価以上に賃上げやってたんですね。
そうそう、だからやっぱり労働組合が当時は結構強かったんで。
ああ、なるほど。
今もう弱体化しちゃってるんで、そんなことは望みえないけど、私の予測だと 4% 程度の、
うんうんうん、今年に関しては、うん、
去年23年度が 3.6% だから、はい、私は当然望みうる水準であると。で 4% になるとね、ちょっと雰囲気が全く変わってくるんですよ。ベースがあのベースアップ 4.4% ってなると、
はい、
で金利は当然肯定不合の時代だから 4.25% で今はマイナス金利ということで、金利だけが違うという感じです
ね。そうですね。いや、肯定不合とかってのもなんか懐かしい響きというか、
ね、
新業さんなんか知らないよね。
そんなものあったなっていう感じの、ね、
新業アナウンサーはもう金利ゼロの時代をずっと言ってるもんな。
そうですよね。
ゼロかマイナスか。
だから肯定不合なんつってね、うん、こういう基準の金利があるなんていうのはないよね。
まあだからそういった意味では金利に復帰していくというのが、はい、
うんうん、
あ、こう、ま、その道筋というのは、まあ正常化への道だというのは、あの理論的には、理論的というか理屈だけで言うと分からんではない、はい、分からんではないが、
はい、
じゃあもう今からじゃあ 1% 金利上げるかとかさ、
はい、
そんな話はならないわけですわ。でも、はい、あの今日ね、やっぱ新聞の話なんだけど、
はい、
産経新聞にね、うんうん、あの、東大名誉教授の伊藤元重さんが、非常に興味深い、まあ、経済学者らしい、この、うん、あの、水準の高い、あの、論評を書かれていて、持論というか、あの、時事評論を書かれていて、
はい、
要するに、まあ、みんな名目金利だけに、注目するんだけど、うん、
はい、
本当に大切なのは実質金利であって、現時点では足元では、この原稿を書いている足元では、
はい、
長期金利は 0.7% で、消費者物価は 2.3% 上昇、両方とも上昇ですよね、
はい、
そうすると両方の差を取った約マイナス 1.6% を実質金利と呼ぶことにすると、すれば実はインフレ時の方がデフレ時よりも実質金利は相当低くなっていると。
うーん、
インフレだから、はい、実質的な金利は下がっていくわけ、
で、
これが重要なんだけど、
はい、
企業の投資行動でも株価の動きでもそれに影響を及ぼすのは実質金利であると。
うーん、
で実質金利が下がるっていうことは、
はい、
経済の好循環につながる現象だというふうに言ってるわけですよね。
うーん、
というのはこれはね、あの、とても良いんじゃないかというふうに、良い状況じゃないかと、実質金利がマイナス 1.6% っていうのは、
うーん、そうだ、我々の先輩世代というか、それこそ、自分の親父にですね、
うん、
いや、あれだけ肯定不合も高くってっていう時代に、
うん、
あの、金借りて、で、家建てるなんてのは大変だったじゃないのって話をしたら、うん、いやいや、インフレだからさ、
うん、そうそうそう、
実質の債務はどんどんほっとけば減っていくから、
そう
返すのは、辛かったよ。辛かったけど、できないことじゃなかったって話をして
た、ね。っていう話になるでしょ。そういうところに持っていけるかっていうのが、ただし、あの、断っておきますけど、1989年の株高、
はい、
それに引き続く、そこで以降の、とか、それを頂点とするバブルっていうのは、う
ん、
これ、あの、後にバブル崩壊してしまいますからね。このままも、ことをもう一度繰り返してはならないっていうことがあるわけ。
うんうん
うん、だから、うまいことさ、
はい、
こう、7月を過ぎたあたりから、シフトダウンさせていく。上手にこうシフトダウンさせていくっていうのが、これからの金融当局や政府の役割だと思うんだよね。だ
それこそそこでいきなりこう 1% 2% ダーンと利上げしたりなんかすると、
そうそう、
クラッシュしてしまう。
そう、うん、だからこのコントロールがですね、
はい、
できるかどうかというのがですね、
うん、
これからの経済にかかっているのではないかと。マクロ経済政策の役割というのはとても大きいと、はい、
もうそこから安定してこうね、 こう徐々に徐々にしっかり成長していくみたいな。
当面ね、中国経済が、はい、かなり苦しいと思う。デフレに入ってしまっていて、実質的にデフレに入ってしまっていて苦しいと思うので、
はい、
まあ今はね、アメリカとこう相乗効果みたいな感じで株価上がってるけれど、
はい、
やがてこれはね、おそらくはアメリカの方から尽きていくから、
その時にと。
その時に安定的にね、成長する。こう、急成長ではなくて安定的に成長していくということに入るかどうかっていう瀬戸際なんですよ。で、これさ、実は岸田さんもずっとそう言ってるんだけど、
ね、
けどだから、その認識はあるんだなというふうに思ったんだけど。
だから、もう一つニュースで用意していた、ね、TSMC の熊本工場が開所式とか、
はい、
こうやって、こう、国内に投資が出て、雇用も出てという循環に、これは海外の企業だけど、日本企業もやってくれるといいですよね。
そうそう、だから、それの呼び水として、
はい、
この、生産的政府と支出というのが必要になってくると、ワイズスペンディングというのが必要になってくるということですね。
新たなある意味の産業政策的なもの。
そう、私はやっぱり孫さんもおやりになってるような、
はい、
AI とロボットだと思うけどね。
そこが成長の起爆剤としていく、
はいはい、おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。政治資金問題、28日と29日に衆議院政治倫理審査会を開催へ。自民党の派閥の政治資金問題を受けて、今週28日と29日に衆議院政治倫理審査会が行われる見通しとなりました。出席を申し出たのは安倍派から塩谷元文部科学大臣ら4人、二階派からは事務総長を務めた武田元総務大臣の合わせて5人となっております。自民、立憲、与野党が今日幹事会を開いて正式に28、29の政倫審開催を決定する予定と、公開の是非などについても協議されるということになっております。
私はね、実は政倫審の問題についてほとんど関心がないんですけど、なぜ関心がないかというと、
はい、
非公開にしたらもはや言うまでもなくというかさ、言うまでもなく、公開であったとしても、こういうのはなんかこう、これで、みそぎになるわけっていうようなさ、
はい、
感じがあるじゃない。やっぱりやるんだったら証人喚問ですよ。
やはりそこに。
虚偽の証言をすれば、
はい、
宣誓証言だから、これは偽証罪になってしまうんで、そのくらいの緊張感の中でやってもらわないとダメだよね。
まあもうね、この次が見えてるみたいなところはありますもんね。
そうそうそうそうそうそう。で、まあこの5人衆がね、
はい、
安倍派5人衆の方々が出席されることを申し出ておられるというのは結構なんですけど、非常に興味深いと思うんだけど、じゃあ非公開はやめましょうよっていうふうに公開しましょうと、
はい、
何ら点として恥じるとこないんだろうからと思いますけどね。
まあね、
あとね、
はい、
まあ証人喚問ということになるのかもしれないけど、やっぱり私は森さん、森喜朗さんのお話を聞きたいと、はい、いうふうに思いますね。
まあね、この安倍派清和会のね、まあ安倍さん亡きあとは特にいろんなこと影響力があったということは言われてますもんね。
ですから、いやだから、ほら、まさにそのなんだ、
はい、この派閥のパーティーの
派閥のさ、
収益のキックバック等ですか。
萩生田さんがさ、
はい、
前回も触れたけど、文藝春秋の、
はい、
青山和弘さんが司会やってる座談会でさ、
はい、
私の初当選の頃からこのシステムあったっていうふうに。
おっしゃってましたね。
それってさ、森さんの頃じゃ、はい、時じゃないですか。どうかやっぱり森さんの話を聞かないと始まんないじゃないかなと。
まあそうですよね。政治、これは政倫審の場合は、その罪に問う問わないの話ではないから、自己云々の話ではなくて、うん、何をどうしたんだ、どうなってたんだっていうのを、まあ、
そうそうそう、
ね、知るというためのものですからね。
その反省の上に立ってですね、
はい、
これからこう派閥の政治団体 性っていうか、う
ん、はい、
あ、その政治団体をどういうふうにしていくのか、連座性を入れるのか、
はい、
バッジを責任者にするのか、
うん、
というようなですね、あるいはもう解散って全部解散って、はい、あの派閥の、
政治団体化しないと、
その他の政治団体としての派閥の団体というのは、うん、もう全部解散してしまうということをするのか、うん、
単に勉強会にすると、うん、確かにまずはそこの何が起こってたかっていうのを見ないと、
そう、
まあ、立法をするにしても、
そう、
うん、
でもね、この立法がとてもこうの日程っていうのは重要でさ、
はい、
例えばですよ、例えば7月7日に、
うんうんうん、
投開票と、
お、
これは都知事選の日なんですけど、
そうですね、都知事選はすでに決まってますもんね。
そう、それに合わせて衆議院議員を解散するかというと、あの会期内、通常国会の会期内に、
はい、
この最も重要な法律を、あの予算とともに、最も重要な法律を通さないといけないわけ。
お
で、それはね、結構ね、ハードなんだよね。
はい、日程が窮屈になってくる。
そう。だから頑張ってやらないと。
はい。
まだ全然ダメですけどね。
そうですよね。で、その、まあ、前段階として、24年度予算を今まさに審議している最中で。
そうそうそう。
これが3月の2日までに衆議院を通過してくれると、お、年度内に自然成立が見
込まれると。そうそうそうそう。
今週山ですよね。
山です。一つの山。
でも、これ、成立審やってて、じゃあ予算どうなるって、まだ宙ぶらりになってますよね、これ。
うん。だから、もうとにかく全部、あの、野党の要求認めても、
はい、
とにかくあの予算を通して政治資金規正法改正案とかをやって、
うん、はい、
果たして、
うんうんうん、
年度内に解散、通常国会の年度内に解散して、期間内に解散して、
はい、
7月7日 に投開票を迎えることができるかどうかっていう、
これ、まあ、その先には岸田さんは総裁として再選を願うところがあると。
まあね、だから、うん、例えばね、本当にこれ、あの虎ヌタヌキの川残業っていうかさ、
うんうん、
あ
の
家庭の話なんですけど、
はい、
おそらくこう最低限の勝利条件というのは、うんうんうん、マイナス20とか、
お、
下手すら30っていう人もいるけど、
今の原油議席からそのぐらい減らす、から
そのくらいまでは減らせると。
うーん、
この状況下 で例えば15とか10とかにマイナス15で済めばこれ大勝利なわけですよ。そういうようなところに持っていけるかどうかっていうような判断がですね、
はい、
まあ補選とかの結果を見ながら、支持率とかの結果、内閣支持率とかの結果を見ながら、
うん、
あるいは自民党の政党支持率とかの結果を見ながら判断されていくわけですけど、
ね、はい、まあこのね、総理が殿下の宝刀を抜くかどうかで、抜かずにこうね、かつてのようなその派閥の力でもって再選というのは、まあこれはもう今は難しくなって
きますから、
うん、
そうなるとね、そういう、まあ、あの、岸田さんはそういう意向を持ってるんだけれど、それはやめるべきだっていうふうに、こう、
うん、
あの、政府内で、
はい、
官邸内で止められちゃう可能性があるわけ。
羽
交い締めですね。
ああ、総理は解散したがるけれども。
そうそうそう。でもこれは、こうなった場合には、まあ、いずれにしても解散できなかった場合には、はい、退陣の可能性が高い。だから6月乱の乱なんですよ、これは。
そこに焦点が絞
る。そう。
今国会の終わりぐらいのところね。なるほど。もう今その前哨戦をやってる。
前哨戦をやっていて、まあ差し当たり一つの第一幕としては4月。ちょうどあれだよ、あの、私たちがイベントやる頃
は。はい。日本放送では OK コージアップという番組をやってますが、そのイベントが4月の28日に行われるというところであります。さあ、そしてもう一つ用意していたニュースですが、今度はアメリカの方のこれは政局。大統領選の共和党の候補者指名争い、トランプ前大統領が5連勝となりました。サウスカロライナの予備選挙で勝利をしたというところであります。
あのサウスカロライナはニッキー・ヘイリー の、はい、あの地元なんで、
うん、
というふうなことで、ここで大勝した 20% 近い20ポイント近い差をつけて大勝したっていうことが話題になってるんだけど、
は
い、これもね、 まあトランプ氏が勝つだろうと、いうことは予想されていたことであって、
そうですね。
はい。私は驚きませんけどね。で、ニッキー・ヘイリーも、ヘイリーさんも、
はい、
仮にサウスカロライナで負けたとしても、戦いは持続するって事前に言ってたんだから。
そうですね。ここで撤退なんかしないんだと。
そう。だからまあ、まだまだ、大統領選挙というのは前哨戦ぐらいに思っていた方がいいと思います、ね。
まあこれ次に焦点となるのはやっぱり3月の5日スーパーチューズデーという。
そう。これは注目ですね。
16州地域が予備選を開くと。
まあでもトランプ優位は動かないでしょう、トランプが共和党の大統領候補になるというのはよほどのことがない限りは考え、まあ一つだけ注目されるとすれば彼ほら、
はい、
いくつかのこれか刑事事件の裁判が始まるんだよ、
そうですね、
これで有罪ということになるとちょっと様相が変わるかもしれないという見立てもある。
まあ、逆に言うと共和党の支持層からするともう普通に投票すればトランプさんで決まりっていうようなことになってきてるわけですね。
そうだからヘイリーが、
はい、
撤退しないのは、証拠に対して一つこう、なんていうのかな、期待してると望みをつないでるという、そういうことだと思いますけどね。
またアメリカの裁判っていうのはお金かかるらしいですもんね。
そう、もうすでに相当まだ確定はしていないけど、
はい、
賠償金とか払えっていうようなことになってるからね。
まあその辺のこう資金力との勝負みたいな
もん。だからトランプ氏の資産が一体どのくらいあるのかというのが、
はい、結構大口の献金もあるらしいという話、ね、
あ、そうそうそうそうそうそうそう。まあそういうようなことをですね、横目で見ながら11月に向かっていくということ、はい、まだまだ、
これから
大統領選挙自体の、結果はまだまだ
先。まだまだ先。
そしてここで番組からのお知らせです。
OK コージーアップ番組イベント第2弾、日本放送開局70周年記念、飯田浩司の OK コージーアップ激論、横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日午後4時開演です。飯田浩司アナウンサー、私新業、そして論客の皆さんが横浜の神奈川県民ホールに集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げます、今の時点で発表されているゲストですが、自由民主党参議院議員の青山茂春さん、経済学者の飯田康之さん、軍事評論家の小泉悠さん、ジャーナリストの須田慎一郎さん、ジャーナリストの峰村健二さん、評論家の宮崎哲也さんです。アンドモアということで、
はい、はい、一般指定席チケット税込み1枚6500円、また数量限定、25歳以下の方を最低1人含むペアでご購入いただきますとお得な若者応援ペアチケット2枚で1万1000円でございます。
詳しくはコージーアップの番組ホームページのバナーからイベント特設ホームページでご確認ください。
4月28日、まあ、ゴールデンウィーク前半戦真っ只中ですけれども、こりゃもう今日のね、宮崎さんの解説をお聞きいただくと、もう山ですよ山。
イベントをしている時に補選の様子状況ってわかるんだろうか。
そうですね。投票箱はまだ閉まる前ですからね。これ、だから、出口調査のニュースとかが、
出口が入っている。
ちょっと入ってきているかなっていうところかな。
でも、ね、この間のさ、京都市長選ってさ、はいはいはい、NHK の、性格無比と言われて NHK の出口調査がさ、
そう。そう。
福山さんが、ね、対立候補だったよね。
共産党の候補が5ポイントぐらいリードしてるという。
驚いた、あれは。
で、それがね、最後の最後は、松井浩二さんが勝った。
そうそうそうそう。
ねえ、そうだ。松井さん、ご就任ですよね。昨日今日あたり。
そうだよ。
京都市長に。
そうだよ。京都の話だから、一応こう、ほら、関東の話とは関係ないけど、インタビュー行こうか。
ああ、なんか、そうですね。
ほらほら、京都在
住だから。京都に拠点がありますもんね。
在住だから。
なんかやりたいですね、そういうのもね。
ねえ。やりに行こうよ。
やりましょう、ちょっとどっかでね。そうそう、
意外と日本の未来を占う。
占う。
そうそうそう。なるかもしれない。
ね、文化史とっていう話もね、はい、京都ありますし。ぜひですね、この横浜のイベント、私の故郷に錦を飾れるように、ぜひチケットのお買い求め、よろしくお願いします。では取り上げるニュースこちらです。
イスラエルとカタールなどの仲介国が6週間の戦闘休止案で合意か。イスラエルのメディアは24日、イスラム組織ハマスとの戦闘について、23日にパリで行われたイスラエル、カタ、アメリカ、カタール、エジプトの代表者による協議で、一部の人質の解放を条件におよそ6週間休止する案で合意したと報じました。今後仲介国がこの案をもとにハマス側と協議するものとみられます。まあハマス側が応じるかどうかということになってまいりますが、そうなるとと、こういうところで、まあ、ネタニヤフ氏は完全な停戦には応じないという姿勢は崩していないようです。うん、そうでしょうね。
これ、仮にね、
はい、
ハマス側が応じたとして、この6週間の休止の間何やるんですかね。これはって要するに本格的な停戦に、
はい、
つながっていくのかっていうことを考えるんだけれども、
はい、
ちょっとつながりそうないよね。
うーん、
そうすると何の意味があるんだろうっていう。
まあ本格的な地上戦の準備かとか、そういうことをね。
まあ両方とも準備をするという準備期間になっちゃったら、
はい、
あんまりこう休止の積極的な意味はないということになりますよね。
まあね、もともとというか、まあ中東和平という言葉ももうね、形骸化してしまってというところがありますけれども。90年代にはそこに近づくっていうところがあったわけですけれどもね。
そうそうそうそう、うん、で、私はね、例えばさっきトランプ氏の話をしていたけれども、はい、
あ、アメリカ大統領
選挙、私はね、トランプ氏はね、うんうん、意外とこうこの戦争を早期に終わらせる政策をして、
はい、
うんうん、ほらクシュナーさんがいるから、非常にこう、はい、イスラエルと
娘向こうですね、
非常にこう近い関係なので、抑えることができるわけですよ、
はい、あ、なるほど。確かにネタニヤフ氏とは家族組みの付き合いだとか、
そうそうそうそう、
で、だからこそ抑えられる、
まあ、通常バイデン構想って言われるんだけれども、はい、基本的にトランプ氏の中東和平構想というのも、うんうん、バイデン氏とそんな変わらないのね。サウジアラビアにイスラエルを承認させる、
はい、
アラブ諸国にの多くがイスラエルの国家承認させるという方向で行くと思うんですよ。だってほらバイデンさんさ、アラブ首長国連邦とかさ、ああいうところのさ、はい、承認させたでしょ、政権末期に、
うん、あ、トランプさんが、
あ、ごめんなさい、トランプさんが
アブラハム合意って呼ばれるもの、
そうそうそうそう、
あれトランプさんの政策というかね、進めたものでしたよね。
そういうことで、で、うん、そういう、うん、いうものを拡大したのが、いわゆるこうサウジアラビアに、
はい、
承認させるっていうバイデン構想だから、私はね、非常にね、
うんうん、
トランプさんはこれに高い関心を持っていらっしゃると。
なるほど。まあね、第一次の政権の時って、まあトランプさんの有力な支持者の一人に、カジノのサンズやってるアデルソンさんという方がいて、うん、そこで、まあ、新イスラエルだっていうことが言われてましたけど、もうだからこそこの、誰も止められないネタニヤフさんを止めることができるかもしれない。
そうそうそう。帰ってね。
このハマスの、ね、戦闘が始まった時に、ネタニヤフは下手打ったんだって、ツイートしてましたよね。
ツイートしてましたよね。だから、うん、まあ、そういうことを期待する。まあ、要するにトランプさんというのは、なかなかこう、その出方が予測不能なんだけれど、
うんうんうん、
ちょっとそういうことを期待してしまいますよ。トランプ、もし、もしドラ路線でいくと、トランプさんが大統領になった場合のことをちょっと考えてみると。
で、そこで収めることによって、アメリカファーストの政策ができるっていうのは、整合性が取れますもんね。
そうそうそうそうそう。というようなことがですね。
はい。
ないと、このままですね、
はい、
だらだらだらだらと戦争が長引いてしまって、ね、
はい、
ハマスが根絶できない以上、もうガザ地区をですね、完全占領してしまうというようなですね。
イスラエルが。
そういう割と、ちょっとそれはどうかというですね。
そうですね、人道的にもという話になってくると。そうそう、では続いて、この時間はここだけニュース。スクープアップ G7 オンライン首脳会合、ウクライナへの支援継続を改めて確認。ロシアのウクライナへの軍事侵略から2年となった24日、 G7 の首脳会合がオンラインで行われました。 首脳声明ではロシアに対して軍事侵略を直ちに停止するよう求めるとともに、ウクライナへの支援を継続していくことを改めて確認しました。この会合にはゼレンスキー大統領も参加したそうです。
まあ一つ問題なのはね、はい、まあそのウクライナ支援というのが、うん、ヨーロッパにおいてはどのくらいあるのか、そしてアメリカにおいては、はい、法案が、
うん、
止まって予算が止まっちゃってますから、
止まっちゃってますね。
だからね、なんとかもうこの法案をね、
はい、
通してほしい、法案というかウクライナ支援予算を通してほしいっていうのがバイデン政権のあれになると思うんだけれど、主張になると思うんだけれど、
はい、
なかなかこう手がつかないというか、
そうですよね、
そういう方向に行かないと、ということ、いう状況自体がですね、私は、今のこうウクライナの、こ
う、
なんて劣勢っていうのを、
はい、
の劣勢のこのにつながっているというふうに思うんですけどね。
まあ、ウクライナ軍などは、まあ、ヨーロッパから来る兵器も大体5割ぐらいが遅れてるんだと。
そうそうそう。
ただもうこれじゃ作戦立てられないよと。
ウクライナ側の死者、
はい、
犠牲者が急増してきてますから、まあ、ちょっとそれ苦しいかなと。このままこうね、はい、アメリカの支援も滞るような状態になると、
はい、
戦争継続が難しくなるという方ことになりますね。
でね、一方で、まあ、ロシア側も、まあ、アウディーユカというところを、まあ、取ったとこういうことは言いますけれども、なんか軍事ブロガーによれば、1万6000人余りが亡くなっていたとか、うん、1拠点取るのにその犠牲ってことを考えると相当やっぱり犠牲は払っている。
うん、ただね、こうロシア自体はね、はい、経済制裁、まあ、また新たな経済制裁やるらしいんだけど、実はインドに、
はい、
原油とかですね、売ってて、
はい、
売ってて結構国庫が潤っているらしいので、ウクライナも侵攻前ぐらいに穀物の輸出が増えていって、増えてはいるらしいんだけれども、でもまあ要するに軍事支援なしには、欧米の軍事支援なしには戦争継続は難しい状況になってきているというふうに考えるのが妥当でしょうね。そうするとね、
はい、
じゃあまあとりあえず、休戦、停戦、
はい、
和平という話に、行くんじゃないかというふうに、もう見られるんだけど、これは現時点でそれをやれば、
はい、
おそらくはウクライナ分割されると、私はずっと言ってるんだけど、もうルガンスクとドネツクは、
はい、
ロシアに渡す以外にない、
東側の
停戦しようと思ったらね、和平に
和平まで行こうと思った。
だから、
う
んうん、当初から、戦争の当初から去年の、
うん、
一昨年の5月から言ってるように、とにかくね、まあ戦争は侵略だからそれに対して抵抗はするんだけれども、うん、どこかの時点でプーチンの顔を立てて、お引き取り願うと。顔を立てるにはどうすればいいかというと、ドネツクと、
うん、
もう どっちにしてもロシア人ばっかりですから、ここにいるのはドネツクとルガンスクを渡す以外ないのじゃ、諦める以外ないんじゃないかという気はしてる。その代わりに、
はい、
ウクライナ このそれ以外のこの半島に関しては、
はい、
徹底的に維持するというようなことを、まあ、ありていに言うと EU に入る、
はい、
そして、うん、その後に NATO に入るっていうことが、その道筋がね立てられれば、はい、私は停戦してもいいんじゃないかと、停戦和平に向かってもいいんじゃないかというふうに思うんですが、おそらくウクライナ国民はそれどころじゃ済まないと思います。
はい、
恨みこずついだからね、
まあ、
これは
ね、で一旦停戦したとしてもその後またというのがあった時に悲惨なことになるし、
そうだからそれをこういかにブロックするかという制度的なあれ枠組みを作ると。でそうなったら私はね、基本的にこの戦争というのは、
はい、
相対的にはロシアの負けだと思うんですよ。
うーん、
まあね、これかつてそのウクライナを守るっていう時にブダペスト覚書っていうのを作りましたけど、はい、結局それがまあアメリカも何もしなかったし、
はい、
効果を生まなかった、
はい、
うん、でも今回に関してっていうのは、まあ、ウクライナはともかくとして周りの国はどんどん NATO に入ってますもんね。
そうそう、だから懸案のね、はい、スウェーデンが、NATO、NATO 加盟に関して必要なハンガリー議会、
はい、
ハンガリーってどちらかというとロシア寄り
そうですね。
で、
う
ん、これがこう承認されるかどうかというのは非常に懸念されてたんですけど、
はい、
今日にも承認される
議会で、26日にもと、
予定ということで、
はい、
そうするともうあのスウェーデンは完全 NATO に入るということになって、まあ、いずれウクライナもその NATO 入りということが、まあ、すぐにではないけれども、
はい、
段階を踏んで NATO 入りということになるでしょう。
もうそうするとバルト海は完全にフィンランドも入ったし、
そう
スウェーデンも入ってと NATO の海になり、
そう
これロシアにとってはね、
だから私はあの一応プーチンさんはいろんなこと言ってるけど、うん、ナチス勢力をこう相当するためだとかっていうふうにいろいろ言ってるけど、
はい、
基本的にはね、あのロシアの経済圏というのを独自の経済圏、自立的経済圏アルタルキーを作るというのが、
うん、
目的だったの。ウクライナの次は例えばフィンランドとかね、
い
ろいろそのバルト三国とか考えてたと思うんですよ、
はい、
でこれは完全についえたと、うん、いうことになりますね。
ただし
NATO、 じゃあ NATO が盤石かというとですね、
はい、
トランプさんが今度はちょっとさっきのハマスのイスラエルハマス戦争の話とは違う、逆なんだけど、
逆になるこれは、
NATO に対して相当厳しい要求を出してきてるから、
アメリカも脱退すると
出してきてるかどうかともかくと出しそうな感じがするので、
はい、
どうなるか。かつてほら NATO から、
ね、
NATO から脱退するって離脱するというところまで
行
った政権だから、ここがねちょっと不安といえば不安ですけどね。
まあ、その、まあ、集団的自衛権体制みたいなものが維持されれば、まあ、ウクライナは将来的にこの、ね、半島をまた回復するとか、そういうことまであるかもしれない。
それは要するに、プーチン後を考えるということですね。
長い目で見ると
。プーチンがどのような終わり方をするのか、
はい、
プーチン政権がいうことにも関わってくるけれども、その後のことを考えると。だからこれからね、もしこう和平になったら、う
ん、はい、
さっき言ったように私が考えているような和平が成立すれば、うんうん、当然、この戦争の意味は何だったのかっていうことがロシア国内でかなり厳しく問われることに、う
ん、これだけの犠牲を払っておきながら、
そうそうということになると、
周り敵だらけになっちゃったじゃないかと。
そうそうそう、
という
ようなこともこう黙とというかこう、
はい、
要するにこう目に入れながらね、考えていくということになると思いますね。
ここだけニューススクープアップでした。
日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今回もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただき本当にありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお届けしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式 X では平日は毎日最新情報を配信中です。ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジでコラムを連載中、飯田浩司のそこまで言うか、毎週火曜日の紙面もぜひご覧ください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、 YouTube でチェックしてください。